キリストは最高度に芸術家の態度を具足したるものなりとは、オスカー・ワイルドの説と記憶している。キリストは知らず、寛解寺の和尚のごときは、まさしくこの資格を有していると思う。趣味があるという意味ではない。時勢に通じているというわけでもない。彼は絵という名のほとんど下すべからず達磨の服をかけて、ようできたな、などと得意である。彼は絵描きに博志があるものと心得ている。彼は鳩の目を夜でも聞くものと思っている。それにもかかわらず、芸術家の資格があるという。彼の心は、底のない袋のように雪抜けである。何にも停滞しておらん。随所に動き去り、任意になし去って、さの人士の腹部に沈殿する景色がない。もし彼の脳裏に一点の趣味を調し得たならば、彼は行くところにどうかして、公私相応の際にも完全たる芸術家として存在し得るだろう。世のごときは、探偵に屁の数を勘定される間は、到底画家にはなれない。画家に向かうことはできる。小手板を握ることはできる。しかし、絵描きにはなれない。こうやって名も知らぬ山里へ来て、クレンとする春色の中に五尺の倉庫をうずめ尽くして、初めて真の芸術家たる態度に我が身を置き得るのである。ひとたびこの境涯にいれば、美の天下は我が雄に帰する。色素を染めず、寸賢を塗らざるも、我は第一流の大絵描きである。技において、ミケルアンジェロに及ばず、巧みなること、ラフハエルに譲ることありとも、芸術家たるの人格において、古今の大家とほぼを等しゅうして、業をも譲るところを見出し得ない。世はこの沿線上に来てから、まだ一枚の絵も描かない。絵の具箱は水鏡に担いできたかの感さえある。人はあれども画家かと笑うかもしれぬ。いくら笑われても、今の世は真の画家である。立派な画家である。こういう教を得た者が名画を描くとは限らん。しかし、名画を描ける人は必ずこの教を知らねばならん。朝飯を済まして、一本の敷島を豊かに蒸かしたる時の世の感想は以上のごとくである。日は霞を離れて高く昇っている。障子を開けて後ろの山を眺めたら、青き木が非常に透き通って、例になく鮮やかに見えた。世は常に空気と物証と色彩の関係を世の中で最も興味ある研究の一つと考えている。色を主にして空気を出すか、物を主にして空気を描くか、または空気を主にしてそのうちに色と物とを織り出すか。画は少しの気合一つでいろいろな調子が出る。この調子は画家自身の思考で異なってくる。それは無論であるが、時と場所とでおのずから制限されるものもまた当然である。英国人の描いた山水に明るいものは一つもない。明るい画が嫌いなのかもしれぬが、よし好きであっても、あの空気ではどうすることもできない。同じ英人でも、グーダルなどは色の調子がまるで違うはずである。彼は英人でありながら、かつて英国の景色を描いたことがない。彼の画題は彼の郷土にはない。彼の本国に比すると、空気の透明の度の非常に勝っているエジプト、またはペルシャ編の光景のみを選んでいる。したがって、彼の描いた画を初めて見ると誰も驚く。英人にもこんな明らかな色を出すものがあるかと疑うくらいはっきり出来上がっている。個人の思考はどうすることもできん。しかし、日本の山水を描くのが主意であるならば、我々もまた日本固有の空気と色を出さねばならん。いくらフランスの絵がうまいと言って、その色を色そのままに写して、これが日本の景色だとは言われない。やはり目の当たり自然に接して、浅な言う名に運用延滞を研究した挙句、あの色こそと思った時、すぐ三脚機を担いで飛び出さなければならん。色は刹那に映る。ひとたび機を失すれば、同じ色は容易に目には落ちぬ。世が今見上げた山の端には、めったにこの辺りで見ることのできないほどないい色が満ちている。せっかく来て、あれを逃がすのは惜しいものだ。ちょっと映してきよう。襖を開けて縁側へ出ると、向こう2階の障子に身をもたして、ナミさんが立っている。顎を襟の中へうずめて、横側だけしか見えぬ。世が挨拶をしようと思う途端に、女は左の手を落としたまま、右の手を風のごとく動かした。ひらめくは稲妻か、ふたおれみおれ、胸のあたりをするりと走るや否や、カチリと音がして、ひらめきはすぐ消えた。女の左手には九寸五分の白鞘がある。姿はたちまち障子の陰に隠れた。世は朝っぱらから歌舞伎座を覗いた気で宿を出る。門を出て左へ切れると、すぐそば道続きの妻上がりになる。ウグイスがところどころで鳴く。左手がなだらかな谷へ落ちて、みかんが一面に植えてある。右には高からぬ丘が二つほど並んで、ここにもあるはみかんのみと思われる。何年前か一度この地へ来た。指を折るのも面倒だ。何でも寒い師走の頃であった。その時、みかん山にみかんがべたなりになる景色を初めて見た。 ニカントリーに一枝売ってくれと言ったら、いくつでもあげますよ、持っていらっしゃい、と答えて、木の上で妙な節の歌を歌い出した。東京ではみかんの皮でさえ、薬種屋へ買いに行かねばならぬのにと思った。夜になると、しきりに筒の音がする。なんだと聞いたら、漁師が鴨を取るんだと教えてくれた。その時はナミさんの名の字も知らずに済んだ。あの女を役者にしたら立派な女方ができる。普通の役者は舞台へ出るとよそ行きの芸をする。あの女は家の中で常住芝居をしている。しかも芝居をしているとは気がつかん。自然天然に芝居をしている。あんなのを美的生活とでも言うのだろう。あの女のおかげで絵の修行がだいぶできた。あの女の所作を芝居と見なければ薄気味が悪くて一日もいたたまれん。義理とか人情とかいう尋常の道具立てを背景にして、普通の小説家のような観察点からあの女を研究したら、刺激が強すぎてすぐ嫌になる。現実世界にあって、世とあの女の間に天面した一種の関係が成り立ったとするならば、世の苦痛はおそらく言語に絶するだろう。世のこの旅の旅行は欲情を離れて、あくまでも絵描きになりきるのが主意であるから、目にいるものはことごとく絵として見なければならん。能、芝居、もしくは市中の人物としてのみ観察しなければならん。この覚悟の眼鏡からあの女を覗いてみると、あの女は今まで見た女のうちで最も美しい所作をする。自分で美しい芸をして見せるという気がないだけに、役者の所作よりもなお美しい。こんな考えを持つよう誤解してはならん。社会の公務員として不適当などと評しては最も不届きである。善は行いがたい、徳は施しにくい、節操は守りやすからぬ。義のために命を捨てるのは惜しい。これらをあえてするのは何人にとっても苦痛である。その苦痛を犯すためには、苦痛に打ち勝つだけの愉快がどこかに潜んでおらねばならん。画というも詩というも、あるいは芝居というも、この悲惨のうちにこもる快感の別業に過ぎん。この趣を介し得て、初めて御仁の所作は壮烈にもなる、漢画にもなる。すべての根拠に打ち勝って、胸中の一点の無償趣味を満足してしめたくなる。肉体の苦しみを度外に置いて、物質上の不便をものとも思わず、勇猛精進の心を買って、人道のために定格ににらるるを面白く思う。もし人情なき狭き立脚地に立って、芸術の定義を下し得るとすれば、芸術は我ら教育ある詩人の教理に潜んで、邪を避け正に付き、曲を退け直に組みし、弱を助け強をくじかねば、どうしても耐えられぬという一念の結晶して、賛として白日を生かすものである。芝居があると人の行為を笑うことがある。美しき趣味を貫かんがために、不必要なる犠牲をあえてするの、人情に陶器を笑うのである。自然に美しき性格を発揮するのを期待を持たずして、無理やりに自己の趣味感を寺うの具を笑うのである。真に虎中の消息を介し得たる者の笑うはその意を得ている。趣味の何者たるをも心得ぬゲスゲロウの我が卑しき心根に比較して、他を卑しむに至っては許しがたい。昔岩頭の銀を残して50畳の被爆を直下して宮端に赴いた青年がある。世の見るところにては、かの青年は美の一事のために、すべからざる命を捨てたるものと思う。死そのものは誠に壮烈である。ただその死を促すの動機に至っては介しがたい。されども死そのものの壮烈を惰に耐し得ざる者が、いかにして藤村氏の所作を笑い得べき。彼らは壮烈の最後を遂ぐるの情緒を味わい得ざるがゆえに、たとえ正当の事情のもとにも、到底壮烈の最後を遂げ得べからざる制限ある点において、藤村氏よりは人格として劣等であるから、笑う権利がないものと世は主張する。世は絵描きである。絵描きであればこそ、趣味専門の男として、たとえ人情世界に太宰するも、東西両隣の没風流観よりも高尚である。社会の一員として優位に他を教育すべき地位に立っている。詩なき者、絵なき者、芸術のたしなみなき者よりは美しき所作ができる。人情世界にあって美しき所作は正である、義である、直である。正と義と直を行為の上において示すものは、天下の公民の模範である。しばらく人情界を離れたる世は、少なくともこの旅中に人情界に帰る必要はない。あってはせっかくの旅が無駄になる。人情世界からジャリジャリする砂を振るって、そこに余る美しい金のみを眺めて暮らさねばならん。世自らも社会の一員をもって任じてはおらん。純粋なる専門画家として、己さえ天面たる利害の類索を断って、優に画不離を往来している。岩や山をや水をや他人をや、ナミさんの行為動作といえども、ただそのままの姿と見るほかに致し方がない。 山頂ほど登ると、向こうに白壁の人構えが見える。みかんの中の住まいだなと思う。道は間もなく二筋に切れる。白壁を横に見て左へ折れるとき、振り返ったら、下から赤い腰巻きをした娘が上がってくる。腰巻きが次第に尽きて、下から茶色の萩が出る。萩ができったら、藁草履になって、その藁草履がだんだん動いてくる。頭の上に山桜が落ちるかかる。背中には光る海を背負っている。そば道を登り切ると、山の出鼻の平らなところへ出た。北側は緑をたたむ春の峰で、今朝縁から仰いだあたりかもしれない。南側には焼野とも言うべき地勢が幅半丁ほど広がって、末は崩れた崖ともなる。崖の下は今過ぎたみかん山で、村をまたいで向こうを見れば、目にいるものは言わずも知れた青海である。道は幾筋もあるが、会う手は別れ、別れては会うから、どれが本筋とも認められぬ。どれも道である代わりに、どれも道でない。草の中に黒赤い血が見えたり隠れたりして、どの筋につながるか見分けのつかぬところに変化があって面白い。どこへ腰を据えたものかと、草の中をおちこちと徘徊する。縁から見たときは絵になると思った景色も、いざとなると存外まとまらない。色も次第に変わってくる。草原をのぞつくうちに、いつしか書く気がなくなった。書かぬとすれば地位は構わん。どこへでも座ったところが我が住まいである。染み込んだ春の日が深く草の根にこもって、どっかと尻を下ろすと、目にいらぬ陽炎を踏みつぶしたような心持ちがする。海は足の下に光る。遮る雲のひとひらさえ持たぬ春の日陰は、あまねく水の上を照らして、いつの間にかほとぼりは波の底まで染み渡ったと思われるほど暖かに見える。色は一刷毛の根性を平らに流したるところどころに、白金の再輪をたたんで細やかに動いている。春の日は限りなき雨が下を照らして、雨が下は限りなき水をたたえる間には、白き帆が小指の爪ほどに見えるのみである。しかもその帆は全く動かない。その上入港の駒舟が遠くから渡ってくるときにはあんなに見えたであろう。その他は大千世界を極めて照らす日の夜、照らさるる海の夜のみである。ごろりと寝る。帽子が額を滑ってやけに阿弥陀となる。ところどころの草を一二尺抜いてボケの子株が茂っている。夜が顔はちょうどその一つの前に落ちた。ボケは面白い花である。枝は頑固でかつて曲がったことがない。そんならまっすぐかというと、決してまっすぐでもない。ただまっすぐな短い枝に、まっすぐな短い枝がある角度で衝突して、斜に構えつつ全体が出来上がっている。そこへ紅だか白だか要領得ぬ花が安閑と咲く。柔らかい葉さえちらちらつける。表してみるとボケは花のうちで、愚かにして悟ったものであろう。世間には節を守るという人がある。この人が来世に生まれ変わるときっとボケになる。世もボケになりたい。